ロワッソチャンネル、こんばんは。ロワッソ熊本応援番組ロワッソチャンネル、まさやんです。
加納舞です。
連日寒い日が続いておりますね。
雪が降ったりしてますね。
そうです、まあ、こんな中、はい、ロワッソの選手は現在鹿児島でキャンプ中。
そうなんです。
鹿児島というと熊本よりもちょっと南ですが、
暖かいはずなんですが
雪のようですね。
そうなんです。選手もびっくりでね、ちょっと SNS などに雪ですという情報を上げてましたよ。
なんかこう雪がついてってるんですかね、熊本のチームにね。
そうですね、なかなか思うようにいかないかもしれませんが、
さあそして今週はですね、はい、スタジオにゲストを迎えしております。後ほど紹介しますが、まあ今シーズンまだ開幕前のいろんなロワッソをご覧になってるんで、まあその辺のお話も伺いつつ、はい、まあ、今シーズンをちょっと占おうじゃないですか。
楽しみですね。
楽しみですね。
その方の目線で語っていただきたいですね。
そうですそうです、はい、ご期待ください。はい、番組宛てのメール、こちらでお待ちしております。
はい、メールアドレスは rc@rkk.jp、 郵便は 860-8611 でお待ちしています。
この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りします。さあ今週のロワッソチャンネル、ゲストご紹介いたしましょう。
はい、
今シーズンのロワッソ担当ということですね、 RKK の吉田明夫アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
開幕近づいてきましたね。
来ましたね、日に日にね、高まってきますよね。ましてや今シーズンに関しては、はい、まあ、あの選手も10人加わりまして、うん、
はい、
で監督も渋谷監督に変わって、
はい、変わりまして、
GM も変わって、
変わって、うん、本当にもう新生ロワッソと
そうですよ
いう状況になってますからね、
新しいこともいっぱいありますもんね。
そうそう、どうですかサポーターの方なんか見てみても、うん、やっぱりこう期待の高まりみたいなの感じません？
期待感っていうのはやっぱありますよね。感じます感じます。で、1月31日に、はい、鹿児島で行われました、
はいはい、
あの大分トリニータとのトレーニングマッチ、
はい、
45分かける3本の、はい、ありましたね。
私見に行ってたんですけど、
そうですか、
ほうほうほう、
平日ですよ、
うん、
で驚いたのがまずサポーターの方が熊本からもたくさんいらっしゃってて、
お
でだから、まあ、赤いものを身につけてらっしゃいますので、
うんうんうん、
客席のうちの多分半分ぐらいの割合はロワッソサポーターだったんですよね。
わー、すご
い。すごい。だってまあ車で3時間とかかかるでしょう。もっとかかるのかな。
3時間ぐらいかかりましたね。
そうか。まあ、ですから今シーズンのロワッソがどんな形かをちょっと見てみたいというサポーターがやっぱね、時間を塗って、
しかもやっぱりゲーム式だと、ゲームだとより、はい、まあ、戦術とかも見たいっていうので、
そうなんですよね、
受け付けたんでしょうね。
まずそこなんですけど、
はい、
実はそのトリニータとのトレーニングマッチは、そのトレーニングマッチという意味で言えば2回目だったんですよね、
う
ん、
ほうほう、
あの1月27日に、うん、あの東海大学九州などとトレーニングマッチしてまして、
うんうんうんうん、
でその時は 3-4-3
のシステムで言うと 3-4-3
だったんですけども、
はい、
まあ、その試合を踏まえて、うん、渋谷監督は5バック気味の352の方がいいんじゃないかな、うん、
あ、その31日の時に
に思われて、で31日の試合に関しては、うん、その 5バック気味の352というシステムで試合をしてるんですよ。
ちょっと変えたんですね。
変えてるんです。
343というとちょっと、まあ、いわゆる攻撃的な感じもありますし、うんうん、5バック気味の5-3-2、
352
となると、はい、もっとこうディフェンスのことも
考えながら、
考えながらというシステムですもんね。
で中盤の人数が増えますので、
はい、
渋谷監督としてはあの、まあ、ボールをある程度安定させてから攻撃をしていきたいっていうところ、うん、
その、
まあ、ボール保持の時間を長くしたいっていう意図もあって、うんうんうんうん、で、まあ、メンバーも踏まえて 3-5-2 でやってみようということで、トリニータ戦臨んで、で結果としては、まあ、45分かける3本やって2対2だったんですよ、
はい、
結果としては2対2だったんですけど、うん、試合後渋谷監督のお話では、うん、この時点で言えば、うん、大枠は固まったと、
へ
いうことをおっしゃいましたので、
大枠というのはシステムであったり
っていうところなんだろうなと、あとそのチームが目指すべきサッカ
ー、
あーボールポゼッション、ボール保持を長くして守備の時間を極力減らしたいっていうところは見えてきているんだろうなというのは 思いましたね。
まあ、だから昨シーズンまでのロアストのやり方も継承しつつですよね。はい、選手が変わった中でどうやってその駒を埋めていくのかというのの、はい、まあ、ぼんやりとしたビジョンが見えてきたという。
そうですね。じゃあそこにどの選手が来るかってところですね。
ところなんですよ。で、そのトリニータとのトレーニングマッチ、はい、1本目のメンバーが、おそらくこれベースになってくるだろうというところで、その来ていなかった選手もいるんです、はい、だから、はい、その通りっていうわけにはいかないんですけど、うん、参考までにお伝えしておきますと、ゴールキーパーが佐藤選手、
はい、
で、3バックが真ん中青木選手、
はい、
右タタラ選手、うん、左鈴木選手、
お
で、まあ、これボランチが田辺選手と八久保選手だったんですね。
八久保選手はもっと前目の選手ですよね、
うんうん、
でまあちょっとこれ攻撃の時と守備の時で、はい、まあ、ボランチ、あ、じゃあすみません、アンカーを置くのか3枚横並びになるのかっていうのはちょっと変えるっておっしゃってたんですけど、
アンカーというのはいわゆるディフェンスラインの前にもう一人
置くっていう、もう一人置くか、でそこの、まあ、ボランチのような役割をしていたのが田辺選手と八久保選手、
はいはいはい、
でトップ下が上村選手、
はい、
で両サイド、
はい、
右と左の中盤、はいから、まあ、ウイングバック気味の動きをする選手が、はいはい、右黒木選手、うん、左坂本光大選手、
坂本光大選手、はい、ルーキーが、
はい、で2トップはアン選手と皆川選手という1本目だったんですよね。で、
はい、
まあ、上村選手がどうということではなくて、うん、渋谷監督はその、まあ、トップ下に来る選手、
はい、
まあ、ここが、まあ、タクトを振る役割をちゃんとできないとこのシステムは機能しないということもおっしゃっていましたし、まあ、2トップに関しては、まだここはいろんな組み合わせコンビネーションを見ていくという段階ですね、
まあ、ですから高い2トップですよね、高さのある2トップ
ありますね。
そうですそうです、はい、で、私が気になった選手は坂本光大選手です、は
い、
非常に運動量豊富に、
はい、
まあ上下上がり下がり繰り返してまして、はい、で裏を狙う動きっていうのを積極的にしていたんですね、
うん、
でこう目立っていた選手の一人だったので、
は
い
は
い、
なるほど、
まあ、ユース出身の大卒ルーキーですけど、
はい、
これこのまま行くともしやスタメンなんてことも感じながら
開幕でと
見てました。
まあほらロアストのね、
はい、
昔からのサポーターからすると、左サイドはね、
うん、
片山選手、
そうなんです、
そうですね、
そうなんです、
でしたから、当然その競争というのはいいことですけどもね、頼もしいですねそういうのもね。
でこの私が見に行った試合には片山選手帯同してなかったんですよ、
はい、
だから今後そこがどうなってくるのかっていうのも注目です。
で、ね、片山選手には経験というものもありますから、 そこがルーキーが行くのか、ね、
どうですかね、
まあ、でも実際我々が、うん、まあ、先週練習を見に行った時も坂本選手の動きっていうのが確かに光ってました、うんうん、
生き生きしてたね。
そうなんですよ。で先輩たちにもこう屈することなく、うん、ちゃんと自分であの声も出てたし、うんうん、アピールしてるのかなという感じもしましたしね。
なんかこう全く恐れていないというか、はい、遠慮し、うん、その変な遠慮していないというか、
ええ、堂々としてましたもの、
ね、
そんな空気も感じたんですよね。
そういうのがこういい方に作用するとね、うん、やっぱチーム活性化するでしょうし、
はい、
うん、ちなみに大分戦というのは結果2対2で、
はい、
まあ、ロアストもゴールを2点挙げてまして、
と
記録によりますと2本目で皆川選手、
はい、
3本目で佐野選手が
そうです、ね、
ゴールを挙げてます、
はい、
このシーンというのはどうでした？
皆川選手に関しては、はい、自分で打ったシュートのこぼれ球を押し込んでと、まあ、いわばちょっと泥臭いような形のゴールだったんですけども、はいはいはい、まあ、試合後皆川選手本人としては、うん、形としてはそんなに良くなかったのかもしれないけれども、うん、まあ、フォワードとして、
うん、
こぼれたボールに 詰めていく、
そこにいる
っていうゴールを狙っていく、うんうんうん、そこにいるっていうことも含めて、うん、その感覚っていうのは常に持っておきたいと、
なるほど、
いうことをおっしゃってました。で、佐野選手はちょっと話を聞くことができなかったんですけども、はいはいはい、1本目は中盤でボールは回るんですけど、うん、最後、ラストパスから、うんうん、まあ、ゴールに向かうっていうところでちょっと合わなかったりとか、
あ、
その意識がちょっと足りなかったりとか、はいはい、っていうような感じだったのが、うん、2本目3本目と経ていくにつれて、うん、そのただボールをこうテンポよく回すだけじゃなくて、うん、縦に1本入れてみたりとか、
どこで行くとか、
はい、
どこでシュート打つみたいな、
はい、
ほう、
で中盤を経ずにこう長いボール入れてみたりとか、そういう動きも、うん、出てきていましたので、うん、まあ、渋谷監督としてはそのポゼッションしながらも、うん、そういう縦の動きっていうのをどこで入れていくのか、う
ん、なるほどね、
どこでリズムをつけていくのかっていうのは、その開幕までに今後その、まあ、プレーの精度、うん、含めてこう中身ですね、うん、その大枠は固まったっていうことをおっしゃいましたので、うん、その中身の部分として詰めていかなきゃいけないところだと、
あのゲームの時って渋谷監督って どうなんですか、選手たちに結構声をかける。
いや、私が見たゲームの時は、はい、基本的にはあまり声を出して指示出しているっていうシーンは少なかったです、
うん、じゃあどちらかというとこうじっくり見ながら、
はい、
まあ、考えつつ
見ながら、そうですね、はい、で逆にその、まあ1本目と2本の目の合間、
はい、
その合間っていう時にはもう本当にその辺にこう響き渡るぐらい大きな声で
確認して
足をこうしようっていう確認指示は出していらっしゃいました。
なるほどね、はい、まあ大分は実際今シーズン当たるわけですからね、そういうのも踏まえてですよね。
そうですね、
今のが1月31日、まあ、鹿児島で行われたトレーニングマッチを受けてなんですが、
はい、
2月4日日曜日には今度は県民総合運動公園のサッカー場で全日本大学選抜とのトレーニングマッチが行われました、
はい、
これも45分3本で、結果で言うと8対3というスコアで、うん、まあ、ロアスが勝ってるんですね、
はい、
これですね、はい、まあ、1本目にかなり相手の圧力が強かったらしいんですよ、
うん、1本目だけ取ると1対3とリードされてるんですね。
そうなんです、
うん、
で、まあ、そこに関しては渋谷監督は、うん、守備に回った場合には、うん、球際の強さとか、うん、厳しさっていうのを、まあ、もう一回意識づけはしていかないといけないのかなというようなことは、うん、ゲーム後のインタビューでおっしゃっていましたね。
まあ、昨シーズンロアソの課題であった攻撃力、まあ、得点力っていうのは、うん、今シーズンはどうですかね。
これだからその、
はい、
4日のトレーニングマッチで言えば、
はい、
その1本目こそ3対1でリードされてるんですけど、はい、3本トータルで見た場合には8対3
そうですね
なんですよね、
うん、
でこの、まあ、8点取ったっていうことに関しては、うん、素直に認めてあげないといけないのかなということを渋谷監督おっしゃってました、うんうん、
またゴールを挙げた選手がね、
はい、
結構それぞれというか、
そうです ね
そうなんですよ、
なんか一人の選手に偏ってるわけではなく、
ね、さっきおっしゃったルーキーの坂本選手も入れてるし、
はい、
池谷選手も入れてますし、池谷選手も
入
れてますし、
うん、
で、まあ、新加入という意味で言いますと青木選手も、
そうですね、
まあ、そのセットプレーの後からの、
うん、
まあ、まだ前に残ってた段階でのゴールですけど、
はいは
い、点取ってますし、
こういろんな選手が取るということは多分そのゴールのバリエーションが増えてると取ってもいいのかな。
あ、そう思いたいですね、
そうですね、で、これはですね、渋谷監督がモデル作りをしていかないといけない、
うん、
プレーモデルっていうのをこうある程度構築して示していかなきゃいけないっていうのは、そのトリニータとの試合の後も、うん、それから全日本大学選抜との試合の後もおっしゃっていて、だからそこが開幕までにどういう形を監督が作って来られるのかっていうのは一つ楽しみですね。
もう開幕まで20日切ってますからね。
そうなんですよね、
うん、
あれよあれよという間に、
あっという間ですよ、
はい、
本当に楽しみになってきますね。
はい、
うん、 いやいやいや、もうやっぱこうやって近づいてきて、こういう今おっしゃったようにこの選手このシステムが中心なんじゃないかとか思うとね、開幕本当どうなるのかとか、
そうですね、
楽しみですよね。
はい、あのチーム指導部にお話を聞いた時に、渋谷監督は開幕から逆算してこの時期はこれをやっとかなきゃいけないっていうのを緻密にこう組み立ててらっしゃるタイプの監督っていうのが分かったんですね。でその意味で言うと大幅に遅れているとか、ここを抜本的に変えなきゃみたいな状況ではない、
なるほど、
ようなので、はい、ある程度順調にこうステップ踏んできてると見ていいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、今週はゲスト今期のロアスト担当の RKK 吉田明夫アナウンサーを迎えしております。さあ開幕が近づいてきて、チケットの情報も入ってきております。
そうです、お知らせします、ロアッソ熊本ホーム開幕戦、3月8日の徳島戦を含みます、3月開催のホームゲームのチケットの一般販売が2月10日土曜日からスタートです、そしてロアッソ、シーズンの回数券、こちらは2月16日金曜日からということになります、お値段などの詳細は後日また改めてご案内ということになっております。
ロアッソのホームページご覧になってみてください、今週この時間は今シーズンのロアソ担当 RKK 吉田明夫アナウンサーにおいでいただきましたが、楽しみですね。
楽しみですね、
やっぱ期待高まるシーズンですからね。
いや本当そうです、
あの今シーズンも熱い実況と熱い情報を期待しておりますんで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組はスポーツのトータルサポータースペース .s の提供でお送りしました。
それでは吉田明夫アナウンサーと合言葉で締めたいと思います。
合言葉あるんですよ。可愛くお願いします。
わかりました。とびきり可愛くいきます。
お願いします。はい。
来週もロアソチャンネルに
チューニング